中村文明がいないけど、
みるみる元気が湧いてくる。
イエーイ。はい、最近ちょっと多いですね、中村文明がいないけどシリーズ。というのもですね、昨日ご縁塾の卒業式がありまして。
なるほど。
はい、あの大盛り上がりで声ガラガラでちょっと中村文明さんが取れないということで。
なるほど。
はい、本日は
ピンチヒッターとして、
ピンチヒッターとしてこの声お聞きございますよね。
私、高安日本の東野でございます。どうもありがとうございます。このタイミングで切らないでくださいお願いします。ちょっとはいいこと言いますんで。
先々週ね、高安日本の卒業式の時に中村とね喋っていただいて、
ほうほう、
Qちゃんと一緒に、出てもらったりしてる東野さん。
はい、はい、で、あの時もね、中村主導で話が進みますから、私になんか無茶振りされて、放送禁止用語を使って無音で流されたという噂は聞きましたけれども、
はい、先々週の回実はカットしてある部分があるんですけど、
放送事故をわざと作ったったんですよ腹立つから
放送事故どころじゃないですよあれ。
まあまあここでは言えないですけど、
ここでは言え、またカットになりますから。そうですね、そんなこと言ったら。
今日も二人きりで喋ってますが、ホテルの一室で。
はい、私ウォーリーとですね東野さんで喋らせてもらってるんですけども、
はい、
はい、
今日
は
もう盛り上がりましたね。でもね、
はい、
もう皆さん本当に熱い方が多くて、いつもあの修了式には参加させてもらってですね、まあ最後の宴会の時にはもうグダグダの芸を見させていただいてるんですけれどもまあそれで私のことを認知いただいてて、まあ近づいてくる方は近づいてくるし、離れていく方はどんどん離れていくという
もうだ、わかります皆さん、あの新宿のこうギラギラのネオン街を、この東野さんは銀のタイツ全身ギラギラで歩いていくという、この、
まあまあそれはいいとして、
それはいいですか、
それはいいんですけど、まあ、それはもうあの着替える暇がなかったから、もうそのまま
違う、もうある意味心意気感じますって。
ラーメン屋に入ったらみんなに拝まれました
それは守れますよ、
いろんな方が聞かれますからあんまり言わない、両極端なんですよ。僕のことが好きだってあれを見て言ってくれる人と、スーッと去っていくと、ご縁を切ってるか繋いでるかようわからんようなことをやってるんですけれどもまあご縁というわけでございますからね、まあ、どっちでもいいんですけれども、まあ、でも楽しかったですね。
そうですね、終了式が昼の1時に始まって、
うん、
で、終了パーティーで2次会、
うん、
で、行く人は3次会まで行って、だいたい帰ったのが平均2時過ぎぐらいやと思いますわ。
まああれなんでしょうね、ご縁塾っていうのは本当に特殊な、なんかグループというか、皆さんこう同じものを学んで同じようなことを共感したって言って、大人になってからこう老いも若きもみんな友達になって、最後はもうね、肩抱いて一生懸命歌歌ってましたもんね。
そうですよね。
でまたあのご縁塾4期生の歌、
はい、
あれがすごい結束力高くて、何かにつけて歌ってね、歌でほんまになんか盛り上がっててええなと。僕らまあそれをこう盛り上げる役割やけれども、ああいうふうに、この年になってこうやって本当に住職さんとかね、前も出てくれてたあの方も、もうだいぶ先輩なんですけど、その方が本当に涙流しながらこういろんな話をしたりで、宴会の時には盛り上げてくれて、まあ、ただのエロじじいでしたよね宴会の時はねあんたはお前住職かみたいな感じでしたけど、
確かに確かに、あの場だけ見とったらもうちょっと住職には見えないっていうような、まあまあまあそんなことはさておきですね。
でもぜひ僕は、はい、僕も中村文明さんと、文明さんとね知り合うて十数年経ちますけれども、僕も一そういう講演会を聞いた、ものとして中村さんにと近づいて仲良くなって今こういう仕事についてますけれども、皆さんああやって中村文明を中心にこういろんな人が集まって本当に友達できて羨ましいなと思うし、俺多分こんなのがあったら絶対やばい、まだやりたいなと思うしね。で今回スタッフとして参加してくれたカメラマンの方もね、
はい、
これを僕はご縁塾の第5期に参加したいって言ってくれててね、あれ本当にちょっとでも体感すれば、なんか聞いて学ぶことと体感して学ぶことって全然違うからね。
違いますね、
で聞くだけじゃなくて体を動かしてそれをこう 身につけるというか、その感覚が分かったみたいなことを言う人もいますからね。だから僕はあの手前、ちょっと手前味噌になるかもしれないけれども、まあそんなにたくさん関わってるから手前味噌にならないけど、あのその何ていうかな、
まあ、自分で自分フォローしないでくださいよ。
いやでもね、
はい、
あれいや絶対聞いてる人で参加したら分かると思いますけど、羨ましいなと思うから、ぜひ第5期もあったらね、みんな聞いてる方も迷ってる方いたらぜひやってもらった方がいいと思いますね。
まだ企画もあのやるもや全く決まってない状態で、
でなんかね、僕魅力というのはね、結構なんか勉強会してないのが魅力かなと思ってね。
それは今回はもうその今までの座学から一変して、もうとにかく動く感じるっていうことをテーマに、ね、動いていたんで、それこそ1回目は宮川のね、うん、中村の故郷行って、2回目は耕せ日本の、農業をして、うん、で3回目はちょっと座学っていう意味でも、ありますけれども、鹿児島の方に行って知覧の平和会館、はい、とにかく感じることがすごい多かったこの4ヶ月間だと思います。
まあ、さっきもちょっと喋ってましたけど、やっぱりその宴会とかでも笑いが多いし、勉強会の中でもやっぱり、うん、笑いが多いっていうので、僕昨日その宴会が終わってから参加者の方に言われた、やっぱり面白くなかったらあかんよねって。
なるほど、
うん、それこそ住職が言ってたのは、まあ、いろんな方にこう説法されたり、いろんな、
はいはい、
若い子たちにもこういろんなことを学びを伝えたりとかするけれども、通り一遍で真面目にこう伝えてもなかなか伝わらないから、うん、笑かしてあげると話を聞くんだなんてこと言ってて、やっぱりこう中村さんも僕もって言われたんやけど、そういう笑いを交えて何かこう、人に物を伝えるっていう、その緩急というかギャップというかね、それがやっぱり人の懐に落ちるんやっていうことをこう言ってて、やっぱり人間明るく生きなあかんでみたいなことを言ってはってね、
あんまり明るく、まあ住職実践されてますけどね。
シンプルなことだけど、それが実践できてるかどうか、
うん、
うん、やっぱり笑って明るく生きて、それでやっぱりこう自分らしく生きるっていうのが一番なんかこう説得力があるのかなっていうふうに、思った今日この頃でした。だから中村さん、僕はまあ、はい、旗から見てて、やっぱ文明さんはこう人をこう半分笑わせながら、それでやっぱりこう、自分が感じた本当にいい話をこうポロッとこう伝えるからね、なんか落ちていくんやろうなと思って、今日もほんまにみんなと仲良してて羨ましいなと思いましたけどね。やっぱり、
はい、
笑い大事ですから。
笑い大事です。
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 だからやっぱりの銀のタイツも着ますし前半は金色やったんですけどね。
前半金色で後半銀で。
金色で。
これそもそも中村からの感想っていうのを改めていただきますんで。ここまで実は前振りなんですよ。結局笑いに対するちょっとなんかこう、これからだって忘年会が始まってくる、新年会が始まってくるってところで、こう中村文明から笑い担当を任された東野昭彦は。何を考えて笑かしに行ってるのかっていうのをこう僕はこう皆さんにちょっとでもお届けできればなと思って、いないながらにマイクを握ったっていうのも録音収録をさせてもらってるっていうような状況なんですけど。
なるほどね。
ハードル上がりました、東野さん。
いや、そうですね。僕ね、でも中村さん見てても文明さん見ててもすごい思うし、いろんな魅力的な方を見ててもすごい思うんやけど、
はい、
それこそね、人間の魅力ってやっぱギャップなんちゃうかなと。
ギャップ、
うん、まあ一言でまとめるならね、
うん、
例えばこう隣しそうな人がガロンとひっくり返ってなんかすごいことやったりとか、
はい、
晴れそうな人が実はこうすごい真面目やったりとか、そういうなんかこう人をこうあっと驚かせるようななんかこうインパクトって何かしらのギャップやと思うよね。それが魅力につながっていくんかなと思うから、なんかこう自分の中でのそのキャラともっと違うキャラを持つっていうのはすごくこう人を引きつける武器になると思うからね。
なるほど、
うん、だからご縁をつないでいくっていうのはそういうのも一つコツなんじゃないかなと思って。どうですかウォーリーさん、そう思いません？
ギャップは確かに思います
ねえ、うん、なんかおとなしそうな女の子がねキノコのパンツ履いてね踊ってましたね昨日もね。
ギャップです。ギャップです。
ギャップですよね、それはね。それが面白いかなと思うから、僕は人の魅力とか あの笑いとかっていうのはなんかそういうギャップから生まれてくるんちゃうかな。
ほんならじゃあこう忘年会のシーズンに、うん、やれお前なんかやれや言われた時に、うん、じゃあ何をするかっていうネタを考えるのではなく、うん、自分のキャラを見つめ直すことが始まることが大変なんですか。
いいこと言うね。その通
り。おいいことですか。ありがとうございます。
その通り。自分はどう見られてるやろうなと違う面を見せるとそれだけで面白いわけです
から、ね、なるほどなるほど。普段コツコツエクセルとかワードとか叩いとるような人やったとしたら真逆のところにあるのが笑い。
その通りですよ。
もう派手な人やったらどうしたらいいですか。
派手な人ですか、うん、派手な人はまあそのまま派手にいってもいいと思うけど普段のその真面目さというかこのなんていうか実直さみたいなのをこうもっと普段アピールしてたらその派手が目立つわけですよ。だからそこの幅をこうグッとこう緩急を使い分けるというのが人間の幅を広げるというところだと思うんですけれども僕はそう思いますけれどもね。まあでも宴会に関してはねやっぱりこう笑いを取るときにあの僕いつも心がけてることがあるんですよ。
それ言うてくださいよ。
あのねなんかみんなほらなんかやれ言われたときに、
はい、
ほら滑ったら恥ずかしいとか、
あいや誰だって思いますよみんな。
ゴーリー明日ほらあの結婚式あるからなんかこれこれこれやっといてくれとかって言われてやっぱほら焦るやん。
焦ります。
うん、明日か無理やなとかって
思います。本当に
あのね一番最初にそれを聞いた時にまずは返事して OK 分かったって。
なるほど。
滑るけどなって言ったらいい。滑ること恐れないことやね。だからねいやこれ僕の哲学なんです。
哲学
いいですか。ちょっとだけ話させてもらって。
そうそうそうそうそう、
あの滑っていいんですよ。
滑っていい。
うん、あのね僕がこうなんか人前でなんかこうはっちゃけれるっていうその心の根元にあるのは滑って当然。
滑って当然。
滑って当然。それで滑っていいの。その滑った傷が自分のハードを強くしていってくれるんだ。そうすると、
はい、
その滑ったパターン認識っていうのがどんどんどん積み重ねていくの。これすごく深い話やねんけれども。
A 滑り、B 滑り、C 滑りみたいな感じで。
そうそうそう。こういうパターンが滑るなって思ってくると、もう滑って滑って滑って滑ってくると、どんどん免疫がついていって滑ることにこう引かなくて、そのままやり通したら笑えるんですよ。笑いに変わるの。
なるほど。
だって、皆さんも経験ないですかね。もうしつこく同じことをずーっとグダグダの芸で続けてだんだん最後のおかしくなってくるっての
があります。あります。あります
あれは必ずどっかで生まれてくるの。滑ってもひるまない。野菜をやり続けてありがとうございます絶対拍手を起きるから、もう途中で滑って心が折れて泣いてしまったらできへんけれども、滑って当然やから最後までやりきるっていう心構えでいくとね絶対受けるから、どっかでブレイクポイントが来るから。
人生と同じっすね。
そうそうそうそう。グダグダでも多分グダグダでもええからやりきってやりきってやりきって、あのちゃんとその気持ちを伝えれば絶対受けますからね。だから滑っていいんです。僕の歴史はその笑いが受けた歴史をあのなんていうか集めてるんじゃなくて、滑った歴史を集めて滑らないようにやりきるっていう、こうです。逆発想ですよ。
逆発想ですね完全に。
だから皆さんにこう何か振るときにも滑って当然ですから滑ってください。どんどん滑るとハートが強くなりますんで、滑ることを恐れないことです。これが笑いですよ。
なるほど。
そうですよ。だからね滑ることを恐れちゃダメなんです。滑って心が強くなっていきますから、最後にはもう腹開きますから。大事ですよ。
人生と一緒ですね。
はい、もうそこで開き直り、やりきるということ。滑ってもいいんだ、滑って当然だから。まあもっと言うと滑ろうと思って行ってもいいですよ。
あーなるほどなるほど。
そしたら面白くなるの
逆に。
そう滑ったろうと思って。だって僕いつも言うでしょ、舞台出た時滑りますからねって言って。
言います
当然ですもん。滑って当然。そんな素人なんですから、確実に受けることなんてないんですから、もうその心意気で言ってください。皆さんこれから宴会芸の時にはもう滑って当然ですから言ってください。勇気を持ってやりきることです。
やりきること、まあ、やりきってる姿がね、多分 Facebook にあの東野さん仏像のやつ上げてあるんで金のあの冒頭で言った金の格好みたいなのはあの仏像の格好ですわ。あそこまでやりきるっていうのを ね、
まあね、
顔落書きしてあれもやりきるですからね。
そうやりきることですね。
そういえばね、やりきるっていう意味で僕昨日東野さんに驚いたことがあって、
うん、
あの東野さんもう用途感で覚えてるか覚えてないか分かんないですけど、
うん、
あの俺は今からめっちゃ飲むからウォーリーこれ持っといてくれやってこううつろうつろしながら、もう最も大切な、生きていく上で最も大切な携帯電話と財布を僕に渡したの覚えてます？
覚えてる。あれはもう常にあのいつも滑っていつもいろんなものをこう打ち込んでなくしてしまう癖があ
るもうなんかそこからすごい 構なんかもうやりきるってそういうことなんかなみたいな、姿勢ってそういうことなんかなみたいな、もう
そりゃそうや、もう裸で踊らなあかんねん。裸じゃないですよ、半裸ですね。半裸出さないですけどね、
出さないですあんまカットのこと言わないでくださいね
半裸で踊らなあかんから、もうそんな財布なんか持てられへんから、全部預けないとね。
そうそうそう、問題はな、もう締めとしましては、はい、忘年会行くときは預けろ財布と携帯で
そしてやりきろと、
やりきれる、やりきるって、もう滑ってもいいんですから、滑ってもいいんですから。もうこれから本当12月の頭、
クリスマスもありますからね。
クリスマスあります、忘年会あります、新年会あります。
もう最近は本当ドンキホーテすごいなと思いますね。いろんなグッズいっぱい売ってるからね。
何でも取れますからね。
何でも手に入るから、昔全部手作りやったもん。
手作り
俺の衣装大体全部手作りやで
昨日のその東野さんの一つ小ネタ挟むとするならば、あのね、茶色のパンツに、ドコモだけみたいなキノコがついてるパンツがあるんですよ股間のところにこう糸で縫い合わせちゃるって手作りの衣装なんですけど。
いや違う、あれ売ってんねん。
あ、売ってるんすか。
あれもあれは売って、あれは売って、あんな技術俺にはないわ。
いやいや、売ってるじゃないですかいやなんかそれこそこう、あのブリーフにあのパフパフっていう、あの
あれは手作り、あれは手作り、
うん、パフパフっていうようなのをブリーフのこう、なんていうんですかね、あれ、まあ、股間のところにあのガムテープで巻いてあるみたいない
や、あれはちゃんとあの白いテープで押さえてあるの、綺麗に、
綺麗に押さえてあ
って、うん、その先っぽをつねるとパフパフってなるようになっててあれは何かがこう落ちがついた時にパフパフってなる。
まああるけどいいですよね。
こんな話聞きたいんかな。
わかんないですもう締めよう締めよう思ったら、東野さんがどうぞ食い込んでくるまで縛らへん縛らへんみたいな。
あ、なるほどなるほど。
けどパンツに何か仕込んどくっていうのは、結構ウケると思います。やりやすいと思います。
そう、最近ほらなんか履いているんで安心、うん、
安心してください。
あれも元々あれ俺やっとったからな。
え、
だって俺段ボールずっと裸で、上と下裸で中に水着履いて段ボールって隠しとったあ、全裸に見えねん全裸で段ボールだけ腰に巻いてるように見えて、最後歌い終わった後に段ボールバン弾けて水着履いてんねん。大丈夫、履いてますから水着ですけど何か文句ありますかって。昔からやっとって、あれパクられたんやこれ。あれ見た時いつも腹立ったの。あれ俺のネタや
はい、というわけでなんかちょっとこざえておりますけれどもこざえておりますって言ってあるんですね。まあそんな感じで忘年会新年会ありますけど、とにかくご縁塾でも中村言ってました、あのやりきってください、感情出してくださいみたいなこと言ってましたけど、そんな気持ちで、折れない心を持ってですね。
そうですね、でもなんかこう、弾けるというか、一つ殻をぶち破るというのは、やっぱりそういう開き直りがなかったら無理ですからね。やりきったるという気持ちで最後、皆さんの心をつかんでいただきたいなと思いますけれども、はい、
はい、以上で締めくくりたいと思いますがあんま思んなかったなみたいな話あれば、どんどん苦情のメールをお待ちしております
やめてくれよお前
苦情来たら
落ち込むねんか、やめてくれよ。
苦情来たらこの2人で、収録するってことは今後控えさせていただきますので、はい、2人でやりきりましたけども、ね、失敗をどんどん積み重ねていくということで。
そうです、はい、はいはい、というわけで、中村文明はいないけれども、みるみる元気が湧いてくるということで、本当に元気が湧いたかどうかは別といたしまして、これから年末でございますので、元気を出して頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。